お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石橋さん、こんばんは。
こんばんは。
前回ですね、その世界チャンピオンのジェームズ・ホフマンさんが使ってたその焙煎機の話していただきましたけど、はい、それはベルギーで直したプロバット出したんですよね。
はい、そうですね。
もう一つのオランダの方の焙煎機っていうのはどっから情報を仕入れたんでしょうかね。
こちらの、焙煎機はですね、ギーセンって言うんですけど、確かではないんですけど、口コミですね、人から人へみたいな感じで、うん、はい。シドニーにですね、メッカっていうカフェがあるんですけど、カフェロースですね、そこのモナーさんのポールって方から、聞きました。はい。
やっぱりカフェの皆さんってやっぱりそういう情報っていうのは大事なんでしょうね。
そうですね。その当時はやっぱりオーストラリア内ではなかなか情報がなかったことも多かったりしたんで、うん、カフェ、とかの情報は、そこそこ、まあ、抽出技術とかですね、エスプレッソマシンの情報は多少はあるんですけど、やっぱり焙煎機とか、生豆のクオリティのこととかに関してはですね、その当時はまだそこまで進んでなかったんで、うん、世界に目を向けないといけないっていう感じでしたね。コーヒーを教わる先生がいないみたいな。
ああ、なるほど。
はい。
ざっと何年ぐらい前ですかね。
15、6年ぐらい前ですね。
うん、はい。15、6年って、そんなに、大昔じゃないと思うんですけど、それでもそうだったんですね。
そうですね。このスペシャルティとか、このコーヒーのクオリティが上がってきたっていうのは、本当にここ10年、まあその15年前から、ぐんと上がって、うん、もう考えられないほど、スタイルとか、変わってきてますね。その以前からもやっぱりメルボルンはカフェはたくさんあったんですけど、ここまで知られるようにはなってなかったと思いますね。この15年前と比べたら。はい。10年、15年前ですね。
あ、それ石橋さんたちのおかげですね。
いい、そんなことないですけど。はい。
皆さん競争で、ほら、美味しいコーヒーを入れようっていう感じになってたんだと思うんですけど。
あ、やっぱりそういったのもあると思います。はい。いい感じで。はい。対峙していきますか。はい。
はい。それでその情報に基づいて、オランダに行かれたわけですよね。
そうですね。はい。順番的にはですね、以前お話ししたと思うんですけど、ノルウェー。うん、ここでプロバットの、こちらでもですね、中古のもの使われてて、ロンドン、で、ドイツ。ドイツからはですね、レンタカーでですね、オランダとベルギーを、行ってます。うん、結構、近くだったんで。車移動で、パパッとやってきましたね。はい。その辺やっぱり島国とは違って便利だなって感じます。
それはそうですね。
はい。この、オランダのアムステルダムにあるそのギーセンという工場なんですけど、僕たちが探した焙煎機は、22キロから45キロのものを探してたんですけど、その時にはですね、ちょうどその、サイズのものがなくて、で、いつ入ってくるかわからないって状態ですね。で、代わりに見せてもらったのが90キロの焙煎機、だったんですね。
90キロってすごいですね。
予算的にももう倍以上の金額になってしまって、サイズもすごく大きくて、出来栄えはもうすっごく良くて魅力的だったんですけど、はい、ちょっと予算オーバーしすぎてしまったんで、そこでは諦めましたね。
90キロっていうとあれですもんね、それ豆の量だと思うんですけど、そうですよね。
そうです。はい。生豆を投入する量ですね。
量が90キロってことですね。そしたらその、はい、でっかいオーストラリア人の男一人分ぐらいの重さがあるわけですよね。
そうですね。はい。コーヒーの袋も60キロがだいたい一袋なんで、
うん、
本当に丸々一袋割ってそれ以上入れられるって感じですね。
うん、
はい、で、金額もですね、45キロのものでしたら、だいたい1000万円とか、1000万円オーバーなんですけど、もうその90キロクラスになるともう2、3000万買い払うと言ってしまうんで、ちょっとこれはってなって。で、その、うん、次に訪れたそのベリーの町の名前がですね、デンデルモンデって言うんですけど、町ですね、そこの、シューレンバーガーですね、の焙煎機を見に行った時はですね、ちょうどその22キロのものがあるって話を聞いてて、で、それを組み立ててる、まだ最中だったんですね。ただ僕たちが、オーストラリアに戻る頃には仕上がるっていう感じのタイミングだったんで、すごく良かったです。 で、プロバットも新品のものを考えてたんですけど、やっぱり金額的にもですね、結構ベルギーのそのシュルンバーグの方のものが、リーズナブルで、で、サイズもちょうど良かったですし、で、タイミングも良かったんで、そちらの、焙煎機を買うことを決めました。
その新品とその使い込んだやつですでしょうけど、それを直したものとどっちがいいんですかね。それはやっぱり新品の方がいいんですか。
そうですね。やっぱり技術は新しいんですけど、やっぱりその、素材とかはですね、ちょっと金属の、種類の含有量もちょっと違うみたいなことも聞いたことがあったりして、で、火の通りが均等になるっていうのも聞いたんですけど、今では多分そこまで差はないと思います。はい。その当時ではそうですね、その、中古の方のが、まあ、ちゃんとリストアしてないば、使いこなしやすいっていうふうに思ってました。
今、サイズの大きい方の話が出ましたけど、小さい方ってどのくらいがあるんですか？
そうですね、コマーシャル用のもの、プロバット社で売られてたものはですね、だいたい主流なのが5キロからですね。一応2キロとか3キロもあるんですけど、多分中古のものになったりだと思いますね。その、ギーセンとシュレンバーグで扱っているものは、最低12キロぐらいのものからだったと思います。
普通の、普通のというと変ですけど、普通、その辺で見かけるカフェロースタリーだと大体どのくらいのキロ数を使ってるんですか？容量のやつ。
そうですね、だいたい5キロぐらいから、まあ3キロもあったりするんですけど、3キロ、5キロぐらいから、22キロですね、その、はい、22キロ。カフェロスタリーで大きいところだと90キロもありますけど、それは結構レアですね。75キロ、90キロはレアですね。今、マーケットレーンで使ってるのは45キロです。はい。
それで毎日それを使うんですか、それを。
マーケットレーンではですね、今は、週3で焙煎してます。で、多くなるときは週4ぐらいで焙煎して、今はですね、僕ともう一人のロースター2人で、焙煎を交代でやってます。
焙煎してからしばらく置いとくよりも、その焙煎したてのやつの方がいいわけですよね。
そうですね。だいたいエスプレッソにつきましては、2日3日ぐらい置いてから使われた方がいいですね。焙煎し終えてから。フィルターとかもそうですね。だいたいそのぐらい置いてから使われた方がいいですね。
そうしますと、その消費量によっては少し大きいのでやった方がいいわけですよね。まあ、新鮮な方がいいってことだったら、それこそ毎日焙煎して、つまり小型のやつで毎日焙煎した方がいいかなという感じもするんですけど、少し置いといた方がいいんだったら、大きいのでまとめてやった方がいいことになりますよね。
そうですね。それもありますし、あとは、やっぱりどうしても、5キロ焙煎のものを1日に100キロ焼くことはできないんで、時間もかかってしまいますし、なので、まあ1日100キロ焼くんでしたら、45キロの焙煎機を使った方が、数バッチで終わるんで、楽といえば楽ですし、効率もいいと思いますね。た
そ
だ、
れで、
コーヒーの、種類とか、たくさんあるカフェではですね、5キロの焙煎機と、22キロとか45キロの焙煎機を2台持ってるっていうのはすごく理想ですね。
美味しいコーヒーへの道はかなり長いですね、やっぱり。
そうですね。いろいろ焙煎機だけではなく買い付けもありますし、生豆のクオリティですね。それから抽出の技術もあって、で、それでまたカスタマーサービスとかもあったりするんで、その辺は難しくて面白いですね。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。